6。どこかに止めてもらわなくっちゃな。茶髪がつぶやくみたいに振り返った。月が出ている。空にはもう半分より顔を太らせたような月が、青い光で僕らの影を映し、夕暮れもそろそろ夜の帳を下ろすのだろう。二人は浜へ出た道をとぼとぼ引き返した。それから昼間のおばちゃんの家を探そうとしたけれど、もう影も形も見当たらなかったのである。おそらく道を間違えたのだろう。とんだ誤算だった。迷子の僕らをからかうみたいに、両側のサトウキビ畑がざわめいた。遠くの亜熱帯じみた樹林は、今や恐ろしいくらいに黒ずんで、僕らはどこかに集落はないかと、あぜ道小道をなるたけ大きい方へ、大きい方へと曲がっていった。なんだかたまらなく悲しい気分で、誰が作った歌だったろう。私は中原中也の古城の一節を口ずさんでいた。ぽっかり月が出ましたら、船を浮かべて出かけましょう。波はひたひた打つでしょう。風も少しはあるでしょう。そのうち、わだちに沿った道が折れ曲がると、その向こうには不思議な集落が、ぽっかりと月に照らし出されるみたいに、なんだろう、真っ白な道ばかりが集落を浮かび上がらせるみたいにして、僕らの前に佇んでいたのである。急ごう。僕らは少し嬉しくなって走り出した。踏み入れると、それは恐ろしく真っ白な砂粒でできており、道の両側にはゴツゴツした軽石を積み重ねた。腰あたりまでの低い石垣が連なっていた。その向こう側へ、それぞれの家の敷地が広がり、南国の樹木を茂らせているようだった。木陰からちらちらと漏れる窓明かりが、人の世の温かさを僕らに伝えてくれた。それから風鈴が一つチリンとなって、ふと仰ぎ見るとさっきの月が、やはり太り気味に見下ろしたまま、ただぶっきらぼうに控えているのであった。
どこかに宿か何かないかな。
私と茶髪は、キョロキョロしながら迷路じみた小道をさまよっていたが、ようやく一軒の石垣の入り口に、民宿と書かれたプレートがぶら下がっているのを発見した。誘われるみたいに奥へと入ってみる。少し歩くともう玄関だ。
すいません。
ごめんください。
ベルを鳴らしながら奥の人影を呼んでみた。すると人影が近づいてくる。ほどなくガチャリと鍵を開ける音がした。すりガラスの格子じみた扉がガラガラッと横に滑って開ききる。しかし出てきたのは年配のおかみさんではなかった。まだ10代半ばくらいのハキハキした顔立ちの娘さんであったのだ。もう高校に入ったか入らないか。体が青しそうに変わりゆく途中のすらりとした背の高い髪の長い卵顔をしたその少女は、南国らしくない白い肌と、微笑んだ時のえくぼが印象的だった。浴衣などを着こなして彼女は、
こんばんは、
と私たちを迎え入れてくれたのである。私たちが訳を話すと、他にお客さんもいないのだから、どうぞ泊まってくださいと、 こともなさげに奥の部屋へ案内した。まだ新しい畳の匂いのする6畳くらいの部屋で、そこに荷物を置いた僕らは、また娘さんに呼び出されるみたいにして、民宿の一番広そうな部屋、といってもわずか12畳くらいの、細長いちゃぶ台を真ん中に据えた、暖色灯の優しい茶の間へと案内されたのであった。二人ぼっちのお客さんのために、たくさんの料理が並べられている。昼間のおばちゃんといい、ここの住人は、よほどもてなし心にあふれた人たちに違いない。それにしても、さっきから娘さん以外の人影を見ないのはどうしてだろう。屈託のない茶髪が一足先に。
他の家族の人はどうしてんだ?
と娘さんに質問した。
誰もいないよ。
と娘さんは笑う。
誰もいないよって、まさか、こんな広い家に一人で住んでいるのか?
うん、そうだよ。
それで、民宿なんか開いて、危ないじゃないか。
どうして?全然平気だよ。
そんなことを言っても、これだけの料理はどうしたのかと私が尋ねると。
これは、裏のシニバーさんが作ったの。
と平気な顔をしている。お母さんはと尋ねると。
死んだよ。
と言う。お父さんはと尋ねると、今度は。
あんなやつのこと、知りたくもないわ。
強い口調で言い返すので、私は思わずドキリとした。しかし茶髪は気にも留めない様子で、早速料理に箸を伸ばして、皿のものを探るのに懸命になっている。
こりゃうめえ。なんだ?これは一体何の肉だ?
と話を折ってしまったので、娘さんも笑い出して。
それは肉じゃなくて、お魚よ、お魚。それも、緑色のびっくりするくらいの熱帯魚なんだから。
と食べ物の方にそれてしまった。熱帯魚や料理の話をしている間にだいぶ打ち解けてくる。茶髪が屈託もなく答えるものだから、誰でも思わず、長年の友のような錯覚に陥ってしまうのだった。思えば私と初めて会った時も、彼はこんな調子だった。楽しくなってきた娘さんは、久しぶりに人に会ったみたいにはしゃぎ出した。それから急に思い出したみたいに。
そうだ。家にお客さんのために用意した花火が、まだ残っていたんだった。せっかくだから、全部あげちゃおっか。
そりゃいいぜ。花火絶好調。
と茶髪が立ち上がって。
ほらほら、いつまでも食ってるばやいか。
と私が残しておいた最後の春巻きを口の中に放り込んだ。
あ、何すんだよ。せっかくそれを楽しみに今まで生きてきたのに。
と私が絶望じみた声を上げるので。思わず三人とも笑い出した。私は何か大切なことを忘れかけているような気がどこかでしたけれど、まあいいや、とにかく今を楽しまなくっちゃ。娘さんもこんなに可愛いのだし、茶髪に奪われるくらいなら、僕だって一か八かのチャンスにかけるくらいは、勇気を出さなくてはならないかもしれない。とにかく、この花火が勝負である。そんな初恋じみた感情さえ、不思議と湧いてきたのであった。表へ出るとさっきの月が、僕ら三人を照らし出す。
あれは九日月だわ。
と娘さんが手をかざすので、
そんなに眩しいわけがねえ。
と茶髪がからかうと、
あら、直に九日月を見ると、九日様にたたられるのよ。あなた知らないの？
と脅すから、茶髪は慌てて手をかざして眺め出した。僕は嬉しくなってきて、ぽっかり月が出ましたら、船を浮かべて出かけましょう。とまた歌い出す。流行りたての歌だから、他の二人も歌い出して、僕ら三人、ラーラー言いながら砂浜へと浮かれ歩くのだった。不意に白砂が広がって、波打ち際へと続いている。おやっと思って顔を上げたら、夜の浜辺が静かに横たわっていた。それは不思議な浜辺だった。海がぼーっと明るいのである。それもただ明るいのではない。七色の蛍光液が混ざるとも知れず、分かれるとも知れず、色彩を移り変わらせながら、静かに静かに灯し揺らめいているのである。僕らはそれが何であるかを確かめようとして、すぐ目の前が光っている岩場まで走り寄った。波のところを覗き込むと、昼間の宝石みたいなあのサンゴたちが、まるでホタルのように鼓動みたいな光を放ち、パッと明るくなったかと思ったら、息を吐くみたいに細くなって、それぞれが勝手気ままに明滅を繰り返しているのだった。それがサンゴごとに特徴的な色彩があるものだから、勢力に合わせるみたいに海の光も移り変わり、遠くからまとめて眺めると、波間は不思議な色彩で、ほのかに照らし出されているらしかった。しかし、もっと彼方に広がる海はもう、七色の勢力図すら区別がつかなくなって、巨大な杯にあふれる光の帯となって、白波がひときわ立つあたりまで、続いていくようにも思われるのだった。それは、振り仰げば鍵ろいの立つごとき、夏の大三角を貫く銀河のきらめきと呼応して、天と地を分かちて流れゆく、大河のようにさえ思われたのである。九日月がそれをまぶしそうに眺めているのだった。不思議なことに、月の明るさがまるで星の瞬きを遮っていない。ほとんど宇宙空間じみていた。
初めて見るでしょ？サンゴが光るなんて。これはホタルサンゴっていうのよ。サンゴがね、まるでホタルと同じ原理で瞬きながら、熱帯魚たちの遊歩道を夜通し照らしてみせるのよ。
と笑った娘さんは、我を忘れて眺望する私たちを指でつっついた。
花火、花火。
と催促する。その花火はやはりどれもこれも、見たこともない風変わりなものばかりだった。これが南国スタイルかな？と私は小声で茶髪に聞いてみたが、茶髪も首を傾けて笑っているばかりだ。とにかく面白そうなやつがいいや。私はまん丸な目玉みたいなのを手に取ってみる。
それはイクリマナコだわ。
と言って娘さんがマッチをくれる。イクリマナコとは何のことだかわからない。茶髪は鬼太郎の親父みたいだと言って娘さんを笑わせている。とにかく導火線のところに火をつけて 砂のあたりに放ってみた。するとどうだろう。突然火を吹き出したイクリマナコは、空へと昇るロケットみたいに跳ね上がったと思ったら、セイタカノッポの頭上ぐらいの位置で空中にとどまり出した。下へ噴出する炎が重力と釣り合っている様子だ。それがしばらく続いたかと思ったら、今度は火花を散らすしだれ柳といった風情で、光の筋を無数に垂らすみたいにして、白い粒がまるで滝のように流れ始めた。やがて粒の色は赤へと変わり、赤から黄色に、黄色から緑に変化し、私たちが目を丸くして眺めていると、イクリマナコは最後にパンと小さな音を立てて、真っ赤な火炎となって斧が首を砂浜に落として耐え果てた。綺麗だね。こんなの見たこともないや。と驚くと。
そうでしょ？花火だったら、ここが世界一だわ。
と娘さんは自信たっぷりである。早速次の花火を差し出す。
これは鷹の葉とか。
今度は砂浜に置くやつらしい。
やっぱり変わった名だぜ。
と茶髪が浜に備え付けて。
星降るよ。君と渚の花火かなってか。
と、無理やり覚えさせられた句などをつぶやきながら、すっとマッチを吸った。海からは美しいくらいに、ホタルサンゴの光が寄せてくる。導火線はパチパチ赤みを帯びてくる。そのうち、筒から炎が噴き出した。今度は青白いきらびやかな閃光が、駆け抜けるハヤブサのごとく、次から次へと、空へ向かって吹き上げられたのである。そこまでは普通の花火だった。ところがである。吹き上げられた閃光は、たちまち消えべきところを、高きところに集められた光の雲となって、どんどん成長を続けていくのであった。今や砂浜は、まるでここだけ昼に戻されたかのような眩しさとなった。天変地異に驚いたカニが、ちょっと向こうでカサカサ逃げ出すくらいである。すると今度は、光の雲は何に気分を害したものか、さっと黒ずんでしまい、浜は瞬く間に闇へと戻されてしまった。たちまち、曇天に雷鳴がとどろくみたいに、稲光とゴロゴロした恐ろしい響きが、喧嘩みたいに閃光を放ち始めたのである。僕らが呆然と眺めていると、稲光は白から青へ、青から黄色へと移り変わり、最後の稲光が、ひときわ鋭く放たれたかと思ったら、浜はすべての音を忘れたみたいに静まり返った。そうして見上げる僕らのもとへ、白い粉雪みたいな光の粒が、蛍みたいに明滅を繰り返しながら、静かに静かに降り注ぎ出したのである。僕らは本当に驚いてしまった。二人があんぐりと眺めているのを横目に、娘さんは愉快そうに微笑んだ。私は舞い散る粒を手のひらに落としてみる。するとそれは暖かさも冷たさもなくて、二三度燃える命みたいに明滅していたかと思ったら、雪が溶けるときの不思議なまじないみたいに、ふっと大気の中へ消えてしまった。これが本当に花火だろうか。僕らはこんな不思議な花火を 飽きることなく眺めては、互いに探索したり、娘さんに集落のことを尋ねてみたり、彼女が持ってきた水筒からジャスミンの香りのするほうじ茶みたいな飲み物をもらって喉を潤したり、まるでここだけ時を忘れたかのような幸せに浸っていたが、私は不意に立ち去ったメガネのことを思い出して、なんだか悲しくなってきた。あいつ、なんで一緒に来なかったんだろう。そうつぶやくと、けれどももう、茶髪は私の言葉などには構ってもおらず、娘さんとばかり親しそうに話すのだった。茶髪が花火の名前をからかって、くだらない冗談を言うので、娘さんも笑いながら、茶髪ばかりを相手にし始めた。私はなんだか無性に寂しくなってきた。メガネだって茶髪だって、それからこの娘さんだって、みんな勝手に行っちまえばいい。僕は一人だって泣いたりはしないや。どこまでだってハキハキ歩いてみせる。なんだか心が少年に戻ってしまったみたいで、私はそんな不思議な感傷にとらわれて、それから、ああ、こんな気持ちは、銀河鉄道の夜の走る容疑者の中の、ジョバンニの感傷ではなかったかしらと思い出してみたり、その物語を幼い頃、姉さんに聞かせてもらったことを浮かべたりしながら、それでも移り変わる花火はやはり美しくて、そのうち、見とれるみたいにまた心を弾ませて、ふと空を仰ぎ見すれば、九日月は少しだけ西へ傾いて、満天の星空は花火よりももっと静かに、しかしずっと雄大な光を、僕たちに投げかけるばかりだった。僕はなんだかくよくよした心が恥ずかしく、慌てて頭を大きく振って、なんだよ、二人ばかりで盛り上がって、と笑いの方へと帰っていった。娘さんは、
あら、ごめんなさい。お詫びに、この花火をあげるね。
と細長い線香花火のようなものを私に手渡した。それから茶髪にも手渡し、自分でも一つ手に持つと、
これはね、人用ミツルっていうのよ。
と言って、順繰りに火を灯してくれた。そう、それはまさに線香花火だった。それなのに、いつもの線香花火とは全然違っていた。火玉からはパチパチと音を立てながら、小さな花が咲いては散り、咲いては散りするのだけれども、それは一つの色ではなかったからである。ちょうど僕ら三人が囲んで三つの花火を散らすとき、その一つが赤く火花を散らせば、もう一方は黄色く散らし、残りは青白い火花を散らす。もしそのうちのどれか一つが、気まぐれに火花を赤から緑に移せば、それに合わせて残りの二つも、色をたがえるのだった。それが、はじめはゆっくりと繰り返されていた。しかし、次第に変化を激しくして、次々に色彩を映し始めたかと思うと、ついにはどんな色彩もお構いなしになって、七色の火花が分け隔てなく咲き誇り、それはいつ果てるともなく、ますます盛っていくのであった。
あいつにも見せたかったな。
不意に茶髪がつぶやいた。私はなんだか急に泣きたいのをこらえるみたいに、黙って一つうなずくばかりだった。それなのに娘さんは理由を尋ねもしないで、 すべてを知り尽くした巫女さんみたいな神妙な顔で、私たちの顔を眺めるばかりなのだ。その時、小さな三つの玉は、とうとう同じ色の花を散らし始めた。それは銀河の流れる青白ではなく、ホタルの好きな黄緑でもなく、もっと当たり気の夕焼け色であったけれども、そっと心を温め合うみたいな、あの線香花火独特の優しさにあふれていた。僕ら三人、こうしていつまでも花火ばかりして、遊んで暮らせたらどうだろう。娘さんも身寄りがいないようだし、茶髪だっていないのだし、僕だって家にいても少しも楽しくないのだから。もしこの二人が恋人を宣言するのなら、僕は居候だって構わない。決して二人の恋の邪魔はしない。私は温かさと寂しさが火花で入り混じったこの瞬間に、そんな取り留めもない思いにふけっていたが、線香花火ももう終わりに近づいてきた。飛び散る火の粉は次第に痩せ衰えて、ついに三つの玉は音もなく砂へと落ち、それなのに玉はまだくすぶったまま、朽ちることなく紅色の光を、まるでホタルサンゴの鼓動みたいに、ゆっくりゆっくり明滅させていたのだけれども、それもまたしばらくのこと、ついにはその光もそっと砂へと帰ってしまい、すると浜辺はもう、九日月が照らし出す白砂と、海と星との光だけになってしまうのだった。
花火はもう終わり。さあ皆さん、もう戻りますよ。
娘さんがお母さんじみた言い方をする。私たちは素直に従った。浜を出るとき振り向くと、蛍光塗料を溶かした海の光が、別れを惜しむみたいにして揺れていた。それを見ながら不意に私は、そういえば母さんはどうしているだろう。いつも立ちふさがる親父の後ろにあって、僕の親父への憎しみの影に控えている、あの静かな人は。そんな思いがつかの間心に寄せてきたが、もうどんなに眺めても、浜の静けさが募るばかりで、寂しくなって振り返るともう、二人の影はずっと遠くを歩いているのだった。さようなら、ホタルの浜辺。私はなんだかお辞儀をしたいほどの心持ちがしたが、それも見られたらまた恥ずかしいし、できるだけ颯爽として、足早に二人の後を追ったのである。